こんにちは、ホストのスージーです。
アナリストのトロイです。
接着、風刺剤テクノロジー最前線の時間です。今週も最新のニュースをお届けしていきます。トロイさん。
はい、スージーさん。今週は特に次世代の技術革新を支える接着風刺剤の進化に注目が集まっています。電気自動車の高性能化、 AI ハードウェアの熱管理、そして半導体パッケージングの微細化と信頼性向上といった非常に要求の厳しい分野で、革新的な材料ソリューションが続々と登場していますね。これらの材料は製品の性能を最大限に引き出すだけでなく、安全性や環境負荷の低減にも大きく貢献しています。
なるほど。まさに見えないところで私たちの未来を形作っている重要な技術ということですね。それでは具体的にどのようなニュースがあったのか詳しく見ていきましょう。トロイさん、まず最初のニュースはダウが特殊シリコーンの生産能力を拡大するという話題ですね。これはどのような背景があるのでしょうか？
はい、ダウが米国、中国、日本に約1億ドルを投資し、特殊シリコーンの生産、加工能力をグローバルに拡大すると発表しました。これは特にモビリティ、エレクトロニクス、医療技術分野における需要の急増に対応するための戦略的な動きです。
1億ドルとは大規模な投資ですね。この特殊シリコーンは具体的にどのような用途で使われるのでしょうか？
主には液状シリコーンゴム LSR やエンジニアリングシリコーン材料の能力増強に充てられます。 LSR は EV のバッテリーパック用シーリング材や医療機器、エレクトロニクスでは熱管理や保護コーティングとして不可欠な高機能材料なんです。
なるほど。EV や医療機器の進化に高性能なシリコーンが欠かせないということですね。今後の見通しはいかがでしょうか？
ええ。ダウはこの投資を通じて製品供給の安定性を高め、高付加価値アプリケーションでの市場プレゼンスを一層強化する方針です。サプライチェーンの強靭化と市場リーダーシップの維持を目指す。ダウの持続可能な成長戦略の中核となるでしょう。
EV や AI の進展に合わせて材料メーカーも積極的に投資を加速させているのがよくわかりますね。続いてのニュースは何ですか？
次はヘンケルが電気自動車や先進運転支援システム ADAS 向けに新しい熱ギャップフィラーを発表したという話題です。熱伝導率 6.5 ワットパーメートルケルビンを誇るバーグクイストギャップフィラー TGF6500LVO という製品で、高電力密度アプリケーションの熱管理を大幅に改善します。
高い熱伝導率の材料が登場したのですね。これは具体的に EV のどんな課題を解決するのでしょうか？
EV や ADAS の電子コンポーネントは小型化と高機能化が進むにつれて発熱量が増大します。この熱を効率的に外部へ逃がすことが部品の信頼性や寿命を保つ上で極めて重要になります。この材料は熱源からヒートシンクへ効率的に熱を伝えることで加熱を防ぎ、システム全体の性能安定化に貢献します。
まさに縁の下の力持ちですね。ヘンケルはこの分野でどのような戦略を描いているのでしょうか？
ヘンケルはこの新製品を自動車エレクトロニクス市場におけるリーダーシップをさらに強化する一歩と位置づけています。EV の航続距離延長や ADAS システムの精度向上など、自動車業界の次なる技術革新を材料面から支える基盤となると期待されますね。
高性能化が進むにつれて、熱管理の重要性が増していることがよく伝わってきます。トロイさん、次は金属接合用接着剤市場の分析と、ヘンケルの興味深い動きについて教えてください。
はい、トランスパイアインサイトの調査によると、金属接合用接着剤市場は2026年の88億ドルから2035年には134億ドルに成長すると予測されています。特に自動車や航空宇宙産業での軽量化、そして EV バッテリー生産の急増がこの市場を牽引しているんです。
すごい成長ですね。ヘンケルが AI シミュレーションで革新を推進しているというのは、具体的にどのようなことですか？
ヘンケルは、AI を活用したロックタイトソルブデジタルツインシミュレーションプラットフォームを発表しました。これにより接着剤の選定から塗布プロセス、性能予測までを最適化し、 軽量 EV バッテリーシステムの開発サイクルを大幅に短縮することを目指しています。
AI が接着剤選びまで手伝ってくれるなんて驚きです。この技術は今後の開発にどんな影響を与えますか？
物理的な試作なしに様々な接着シナリオをテストできるため、開発コストと時間を削減できます。特に EV バッテリーのような複雑な構造では、熱管理や振動吸収、長期信頼性といった課題解決に大きく貢献し、市場投入を加速させるでしょう。
軽量化と効率化、そして AI の組み合わせが、未来の接着剤開発を大きく変えそうですね。続いてのニュースは、3M が主導するエポキシ構造接着剤の特許動向についてですね。どのような状況なのでしょうか？
はい。パッドスナップの分析によると、エポキシ構造接着剤の特許分野は成熟期にあり、3M イノベーティブプロパティーズが特許ポートフォリオを主導していることが明らかになりました。自動車や航空宇宙の軽量化に向けた多材料接着の需要は高いものの、関連特許出願の割合はまだ低い水準にとどまっています。
多材料接着というのは、異なる種類の材料を組み合わせるということですか？なぜ、これが軽量化の鍵になるのでしょうか？
そうです。スチール、アルミニウム、複合材料など異種材料を効率的に強固に接合する技術で、従来の溶接やリベットより軽量化や応力分散に優れています。しかし、異なる熱膨張係数や表面特性を持つ材料間の接着は技術的課題が多く、今後のイノベーションの大きな機会となります。
なるほど。特にダウと IBM がこの分野で協業しているというのも興味深いですね。
ええ。彼らの共同特許出願は、エポキシ構造接着剤が半導体パッケージングや高密度回路基板など、エレクトロニクス分野で重要な役割を果たす可能性を示唆しています。AI やマテリアルズインフォマティクスを活用した新しい接着剤組成物の設計が、今後の技術ブレイクスルーを生み出すと期待されます。
成熟した分野でも、まだまだ新しい技術革新の余地があるということですね。次はどんなニュースですか？
シーンテクノロジーが、EV や AI ハードウェア向けに、打ち抜き可能なシリコーンフリー熱伝導材料の選定ガイドを公開したという話題です。これは、従来のシリコーン系熱界面材料が抱えるアウトガスやコンポーネントへの移動といった問題を解決し、高電力密度環境での信頼性維持に貢献する新しい選択肢です。
シリコーンフリーというのがポイントなのですね。従来の材料と比べて、どんなメリットがあるのでしょうか？
従来のシリコーンは、特に光学部品や敏感な電子部品に影響を与える可能性がありましたが、シリコーンフリー材料はこれらのリスクを排除し、よりクリーンで安定した動作環境を提供します。また、ぶち抜き可能な特性を持つことで、製造プロセスでの精密加工と大量生産の効率が大幅に向上し、コスト削減にもつながります。
まさに、EV や AI ハードウェアの高性能化を陰で支える技術なのですね。この動向は今後どうなるでしょうか？
はい。EV バッテリーパックや AI プロセッサなど、膨大な熱を発生させる現代のエレクトロニクスには不可欠な材料です。今後、さらなる高熱伝導性、環境適合性、コスト効率に優れたシリコーンフリー材料の開発が進み、持続可能なエレクトロニクス産業の発展に貢献すると期待されます。
環境への配慮と性能向上、両方を実現する材料開発が進んでいるのですね。トロイさん、続いては半導体パッケージングの分野から、アトラス PCB がボールグリッドアレイ、BGA アンダーフィルの選定ガイドを公開したというニュースですね。アンダーフィルとは何でしょうか？
はい。アンダーフィルは、BGA といった半導体パッケージで、ハンダ接合部の隙間を埋める材料です。これにより、熱膨張係数のミスマッチによるストレスを緩和し、ハンダ疲労を防ぐことでパッケージの信頼性と寿命を大幅に向上させる重要な役割を果たします。
とても重要な役割を担っているのですね。ガイドでは、どのような技術が比較されているのですか？
ガイドでは主に、キャピラリーフロー、モールドアンダーフィル、そしてリワーク可能な処方が詳細に比較されています。それぞれにメリットとデメリットがあり、特に自動車や航空宇宙のように高い信頼性が求められるアプリケーションでは、適切な選択が不可欠です。
リワーク可能というのは、 修理ができるということですか？それは開発現場にとって大きなメリットになりそうですね。
そうですね。欠陥のあるパッケージを修理できる柔軟性を提供し、コスト削減に貢献します。このようなガイドは、エンジニアが高性能で高信頼性な電子製品を開発する上で不可欠なリソースとなり、今後も材料の進化が期待されます。
最先端の半導体技術を支える接着、風刺材の進化にも注目ですね。次のニュースは、EV バッテリーパック用シリコーンフォーム市場についてですね。熱暴走規制が関係しているとは、どういうことでしょうか？
はい。インデックスボックスの調査によると、リチウム電池パックアセンブリー用シリコーンフォーム市場は、熱暴走規制の強化を背景に、2035年まで成長が予測されています。EV バッテリーパックが最大の最終用途セグメントであり、安全性向上のためにシリコーンフォームが非常に重要な役割を担っています。
熱暴走を防ぐために、シリコーンフォームが具体的にどのように使われるのですか？
シリコーンフォームは EV バッテリーパック内で、セル間の圧縮パッドとして振動や衝撃からセルを保護し、熱界面材料として効率的な熱伝達を助けます。さらに重要なのは、熱暴走が発生した場合に、その影響が隣接するセルや車両全体に広がるのを防ぐ防火バリアとして機能することです。
安全性を高める上で、なくてはならない材料なのですね。この市場は今後も伸びていくのでしょうか？
ええ。世界各国で EV の安全性に関する規制が強化されており、バッテリーの熱暴走を防ぐ設計が義務付けられています。EV 生産台数の増加と消費者の安全性への意識向上も、この市場の成長をさらに加速させるでしょう。
EV の普及には、安全なバッテリー技術が不可欠。それを支える材料技術の進化が重要だとわかります。トロイさん、最後は最先端半導体パッケージングの話題です。チップレットアンダーフィルディスペンシング市場が大きく成長すると予測されていますね。
はい。ファクト .mr のレポートによると、チップレットアンダーフィルディスペンシング市場は、高帯域幅メモリー、HBM 製造におけるアンダーフィルの需要と、チップツーウェハーハイブリッドボンディングでのボイド低減ニーズによって2036年まで成長すると予測されています。特に、バンプピッチが40マイクロメートル以下の微細な領域でのボイド発生をいかに抑えるかが課題となっています。
HBM やハイブリッドボンディングなど、半導体技術の進化とともに、アンダーフィルの役割も高度になっているのですね。
まさにその通りです。高性能パッケージングの信頼性を向上させるためには、粘度や硬化プロファイルが精密に調整されたアンダーフィル接着剤が不可欠です。アウトソーシドセミコンダクタ、アセンブリー&テスト、OSAT プロバイダーも、多様な台サイズや基板仕上げに対応する材料とレシピの認証を積極的に進めています。
微細化が進む半導体分野では、ディスペンス技術も進化が必要不可欠なのですね。今後の展望はいかがですか？
キャピラリーアンダーフィルは依然として基準となるプロセスですが、超微細なバンプピッチではウェハーレベルアンダーフィルラミネーションや非導電性フィルムが技術的課題を解決する重要な技術として浮上しています。これらの技術革新がエレクトロニクス産業全体の発展を支える鍵となるでしょう。
半導体パッケージングの最前線でも接着、風刺材が重要な役割を果たしていることがよくわかりました。
今週の接着、風刺材テクノロジー最前線を振り返ると、電気自動車や AI ハードウェア、そして半導体先進パッケージングといった分野での需要が、材料メーカーのイノベーションを強力に推進していることが明らかになりました。特に熱管理材料や構造接着材、そして EV バッテリーの安全性に関わる風刺材の進化は目覚ましいものがありますね。
そうですね。単に材料を接着するだけでなく、熱を効率的に伝える、振動を吸収する、さらには安全性を担保するといった多岐にわたる機能が求められていることがよくわかりました。 AI シミュレーションの活用など開発プロセス自体も大きく進化しているのが印象的でした。
持続可能性への意識の高まりとともに、より高性能で環境に優しい材料開発の重要性は今後も増していくでしょう。
トロイさん、今週も興味深い解説をありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。
接着、風刺材テクノロジー最前線の時間でした。 来週もぜひお聞きください。